この10月講座協会は歓迎礼拝として1ヶ月礼拝を守っています。今日は、ご家族やご友人を お誘いになって、ここの礼拝に出席されている方が多くあると思います。私も勇気を持って、夫を今日誘って、来ましたが、やはり家族や友人が、まあ初めてだったり何回かですと緊張するものかなと思います。本当にようこそいらっしゃいました。今から3年前ほどですけれども、3年前の夏に私は卒業した進学校の卒業生研修旅行で長崎と五島列島を訪れました。そこにある教会をいくつか見て回り、研修と観光を楽しみました。また進学校を卒業した直後でしたので、仲間の人たちがみんなどんなふうに教会でお仕えしているのかということをお分かち合いをして、とても印象深い夏でした。皆さんの中にもこの長崎ですとか五島列島を訪れた方が多くいらっしゃるかと思います。五島列島には50ぐらいの教会が点在していて、集落から離れた山のふもとや海を眺める高台など、欧米の教会のように町の中心に教会が位置するということはなくて、ひっそりと佇んでいるという具合でした。ヨーロッパの教会のゴシック様式の優雅で立派な教会とは異なる素朴な質実豪健な造りの教会は、その島によく似合っていて、風景にしっくりと溶け込んでいました。教会の中に入ると、美しいステンドグラスや装飾で施され、窓から差し込む光が本当に色鮮やかで、誰もいない教会なのに、ふと人の気配を感じる、そのような優しい空気が流れているというふうに私は感じました。長崎や五島列島の教会は、その島の人たちにとって、なくてはならない信仰の場として、今も大切に守られています。観光案内をしてくださった方に、五島列島は本当に景色もいいし、素晴らしいですね、と褒めますと、その方は、一方では喜んで、そうです。五島列島の教会の、群というのは日本一です。世界遺産にもなっているところですから、そういうふうに誇らしげに答えてくださいました。他方では、台風がよく来て大変ですというお話もなさるのです。一歩踏み込んで話していきますと、島を脱出することをいつも夢見ている人たちが結構多いということでした。その方たちが物心ついた時からいつも心の中に抱いていることは、いつの日かこのところを出て別の生活をしたい、そういうことであると言われたのです。今ここに私は落ち着いたけれども、正直言ってそれは諦めの心境に近い。それではいけないと自分では思っているというお話でした。こうした何でもないようなささやかな体験において、私たちが自分の置かれている場所、そこで営む生活をなかなか受け入れることができないということを知らされるのです。ここよりも九州の方がいい。こちらが思っていると、九州の人たちは早く東京に出てきて、違った生活をしたいと思う。どこに住んでもそこよりも良いところがどこかにある。そう思ってしまいがちです。世界一の良い環境で生きることを許されていても、そこで生きている自分の生活をなかなか受け入れることができない。皆さんにはそういうことはないでしょうか。私はまたこんなことを時々考えます。長い人生の中で、いろいろな厳しい状況にあるとき、 そういう時に、辛い時が訪れる。まあそんな時に電車に乗りますと、お周りの人たちがみんな自分よりも幸せな境遇にいるような気がするのです。まあそういう時は本当に、笑顔で話している人たちを見ると、ちょっと尺に触る。まあなんでのんきな顔をしているんだろう。あの人と自分が入れ替わることができたら、自分の今のこの苦しみはないのだろう。そんなふうに思ってしまうことがあります。まあ、体験は様々でしょうけれども、まあ、そのように自分の生活を受け入れることができないと思うのは、多くの方が知っていることではないでしょうか。それを信仰に生きる者の問題として言えば、自分の今の生活の中に神の御心が見えてこないということです。あるいは、まあ、こう言えるかもしれません。これがもし神の御心であるとしたら、こんな神はいらないと思ってしまうような、まあ辛いことに出会う私たちの人生の中にはそういうことがあります。先ほどお読みしました新約聖書のルカによる福音書第17章。ここは本当に短い、たった2節の御言葉をお読みしました。この二つの節、読めばすらりと読めてしまう。だけども、この御言葉の中に問われていることは深いものがあります。まあ、ここの問いをおそらく一生問い続けなければいけないのではないかと思います。二十節に、パリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、と記されていました。この言葉についていろいろな仲介を読んでいますと、興味深いことに何人かの人が共通に言っていることがありました。それはこの言葉を何の裏も考えずにそのまま取ればよいというのです。まあ、福音書にファリサイ派のグループっていうのが登場してきますと、私たちはよくこう考えます。まあ、この人たちは言ってみれば、仇、悪役です。そして腹黒い人たちだ。ファリサイ派の人々が主イエスに問いを投げかけるときには、実際に福音書もまあそれに注釈をつけるように、何か主イエスを落とし入れるためでは、に、発する言葉である。まあ、だから私たちはファリサイ派の人々と聞くと、少し疑い深くなって裏を考えてしまう。だけど、ここは違って、この額面通りに理解してよい。まあ、ここの問いには裏表がない。正直な、誠実な心からの問いだと理解する。まあ、そういうふうに、素直に、取る。ここに人間共通の問い、特に信仰を持っていると、このことを共感を持って聞くことができるというふうな解釈があります。神の国はいつ来るのか。ファリサイ派の人々はまだ神の国が来ていないと思っています。だからいつ神の国が来るのかという問いを発しています。神の国がまだ来ていない。ファリサイ派の人々はこのことに最も心を注いだ人々です。ファリサイという言葉は区別するという意味を持つ、まあ、他人から付けられたニックネームです。自分たちは世間の人たちのような生き方をしない。考え方においても生活の上でも他の人と違う生活を志したからです。なぜでしょうか。この世における神の支配をとても真剣に考えていたからです。神の民として選ばれているユダヤ人たちが今、ローマの帝国の圧政のもとにある。それはひどい目に遭っているということにとどまらなかったのです。古代の大帝国の政治、特にローマ帝国の支配は理性的な寛容なものであったようです。だからこそ長続きしました。ローマの平和という言葉があるくらいです。しかし、 大権力であって好き勝手をしたということには変わりがありません。神の民がなぜこんな目に遭っているのか、ここに神がなお支配しておられるという現実が見えないのか、神のなさることとして納得して受け入れることができる現実であるのかどうか。まあ、ファリサイ派の人々はこのようなことを一生懸命、神を真剣に考えるから当然に起こってくる問いを発していました。神の御心だとか正義だとか、そんなことはいいではないか。それよりも大切なのは、これが世の現実なのだから、その世の中で自分たちがどれだけ損しないでうまく豊かに生きていくか、そのことの方が大切だと比べる人たちに、という人たちの考えに比べれば、本当に真剣に生きていたのがファリサイ派の人々です。この人たちは妥協を許さなかったのです。まあ、そういう意味で、真剣に何かを救いを求めていたり、道を求めているという人たちと共通するものがあるのではないでしょうか。私たちは今、この教会に来て、礼拝堂で礼拝をしています。教会に何回も来るようになると、やがて祈るということを覚えてきます。そして、毎日、初めは言葉もちょっとわからないけれども、祈ってみよう。神様に祈りながら毎日過ごそうというふうにいう志を与えられます。まあ、本当に私たちはそういうふうに一生懸命祈りたいんだけれども、私たちが生きているこの世界の中で、この世の中で、本当に苦しいことが起こる。そして、この社会でも、この世界でも、本当に神様の正義が通らない。そういうことで、私たちはとても悲しみ、また悲嘆に暮れて、その祈りの生活が続けられなくなってしまうということも起こりうるわけです。まあ自分の家族のことを考えてもそうです。自分自身のことを考えてもそうです。神様が生きておられる。神様が御心を行ってくださる。まあ、そうなのならば、なぜ自分が、なぜ自分の家族が今、こんなひどい目に遭わなければならないのか。神の国はまだ来ていないとしか言いようがない。私たちは神様を信じたいと思います。あるいはもうすでに信じて信仰の歩みをしています。神様が必ず私たちの生活を守り、また神様の支配があるということを信じるのです。それならば、神の国はいつ来るのかと問いを続けざるを得ない。私たちがそこでなお諦めないで生きるのは、神の支配をしっかりと待ち望むか、あるいは神の支配が自分にはっきり確信されるか、まあ、そのことがないと私たちにとって信仰の生活を続けるということが難しくなってしまうのです。ですから、このファリサイ派の人々の問いには、私たちには心から共感するところがある。まあ、そういうことができるかと思います。まあ、今も言いましたような、ファリサイ派の人々の問いについての理解、共感するという理解に並んで、もう一つ別の理解があります。それはやはりこのファリサイ派の人々の問いというのは、どこか不信仰な問いではないかというのです。なぜそのように解釈するのでしょう。主イエスはガリラヤの地、故郷ナザレの地で伝道されたとき、ユダヤの人々が集まる会堂で説教をなさり、イザヤ書の言葉を開いて、イザヤが待ち望んでいた恵みの時、救いの時は今ここに来ていると告げることから始められました。ルカによる福音書第4章が語ることです。そしてここまで主は御業をなし、 御言葉を語ってこられました。しかもここで主イエスははっきりと、神の国は実にあなた方のただ中にもう来ていると言われるのです。すでに来ている神の国を見ながら、いやその神の国の現実に触れながら、なぜ神の国がまだ来ていないか、そんな問いを発するのか。まあ、神の国の国の存在を信じる。今、神が支配しておられるその現実を信じる。まあ、それが単純な言葉で言うとそういうことだと思います。その、ただ神を支配しておられるという、天を支配しておられるということだけではなくて、今、ここを、この場を神が支配して、もうすでに支配してくださっている。まあ、その神の支配を信じることは、イコール、主イエスを信じるということです。神の子イエスがここにおられる。それなのに神の国はいつ来るか。そういうふうに問うのは、それは信じていないということではないか。それが、先ほどに、この問いに共感を持つというのの反対の、これは不信仰から来るものだ、というものです。まあ、この問題は私たちに投げかけられている問いです。それならば私たちはイエス・キリストを信じる。まあ、それゆえに今ここにおける神の国、神の支配を信じて生きるかどうかということになります。主イエスはこのファリサイ派の人々の問いに対してこう答えられました。神の国は見える形では来ない。これは明らかにファリサイ派の人々が抱き、またファリサイ派の人々の背後にあり、私たちにも共通の神の国についての深い、まあ、誤解をつく言葉です。神の国は見えない。それはなぜ、それをなぜ見ようとするのか。まあ、この見える形というのは、日本語ですと少し曖昧ですけれども、この神の国は見える形では来ない。これを、これは、原文のギリシャ語ですと、ただ見るという言葉にはとどまらないようです。英語で、よく使われる言葉では、オブザベーションという言葉があります。オブザーブ、あるいはオブザーバーという言葉、私たちは時々耳にするかと思いますけれども、オブザーバーといえば、私たちもよく知っています。会議のオブザーバーと言いますと、ちょっと脇に立って、だけども目を光らせて、じーっとよく観察をしている人の姿を思い浮かべます。その人は当然、わずかな変化にも気づくでしょう。そのように見守る。何を見守るのでしょう。神の国の到来を見守る。そこで神の国の到来を見守る人々が、すぐ見て取ることができるような仕方で、神の国が来るわけではない。主イエスはそう言われるのです。そこでもう一つ大切なことがあります。この主の言葉と関係が深いと思われる旧約聖書の御言葉があります。出エジプト記第12章42節の言葉です。その夜、主は彼らをエジプトの国から導き出すために寝ずの番をされた。それゆえ、イスラエルの人々は世々にわたってこの世、主のために寝ずの番をするのである。ユダヤの人々にとって大切な祭りとなった杉越の祭りの起源が記されている箇所です。ユダヤの人々がエジプトから脱出することができた夜の記念の祭りです。この夜のことをここでは主が寝ずの番をされたと呼んでいます。そこで杉越の祭りの時には徹夜でこの祭りをする。まあ、その起源がここで記されています。この寝ずの番という言葉、これは 旧約聖書なのでヘブライ語です。この言葉を新約聖書が書かれた頃のギリシャ語に移して、それが今日の20節の見える形という言葉になりました。この歴史的な背景は忘れることができない素晴らしいものです。神がまず寝ずの番をしていてくださる。それは神の民を守るためでした。その神の寝ずの番をしてくださることに対応して、神の 民もまた寝ずの番をして一夜を過ごす。神の救いの御業の印を見ようとするためでした。主イエスに問いを投げかけたファリサイ派の人々は、そのようなことを特に真剣に考えている人たちでした。当時の人々が皆寝入っているようないい加減な生活をしているときに、我々は寝ないで晩をするような思いで信仰生活に励んでいる。寝ないで神の救いの御業を読み取る生活をしていた。まあ、少なくとも彼らはそのつもりでした。主イエスはそのファリサイ派の人々の誠実さを頭から否定しているわけではなかったでしょう。ただそこで主イエスは問われるのです。信仰に生きる人々が大きく目を見開いて見守っているところで、これこそ神の救い、これこそ神の国の印、そのように指さすことができるような事実として、神の国は本当に来るのだろうか。ルカは21節の初めに、主の言葉を続けてこう記します。神の国は、ここにある、あそこにあると言えるものではない。見える形では来ない。という言葉を言い換えています。他の人は皆寝入っているのに、天文学者が空を眺め、星の働きを見ているのに似ているかもしれません。そしてとうとうあのほうき星がやってきたとか、また流れ星が動いたとか、夜空の星の印を見ているのと同じように、ファリサイ派の人々が特別な使命感を持って神の支配の到来を見つめている。そのようなところで見えるような神の支配が、私の父なる神が今ここで始められている神の国ではない。そのように言われたのです。パリサイ派の人々は、自分たちの本当に真剣な願いからではありましたけれども、神の支配を自分の信仰の目で見て取ろうとし、それを繰り返していくうちに罪を犯し始めたのです。パリサイ派の人々の罪は、神の国は自分たちの目で見届けることができるような仕方で来ると今なお思い込んでいる。そこに現れてくるのです。あなた方は一生懸命に見ているが、神の国を見過ごしているのではないか。ここに来ているのに見えていないのではないか。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。この神の国はあなた方の間にあるという主イエスの言葉はよく知られている言葉です。ある人が興味深いことを言っていました。この主イエスの言葉は皆あまり丁寧に呼び考えたことがない。まあそれなのにやたらと引用している。もちろん皮肉を込めてそう言ったのです。カトリック作家の遠藤周作さんがある雑誌の中でこの主イエスの言葉を引用していました。イエスというお方は無意識の世界に深く関わってくださるのだと言ってこの言葉を引用するのです。つまりあなた方のただ中というのは私たちが意識しないほど深いところにある無意識の世界のことだ。そういうふうに理解をするのです。まあ、これに似た解釈は古くから行われていました。 文語訳聖書の言葉ではこういうふうに言いました。神の国は何時らのうちにあるなり。この言葉は一般に神の国は私たちの心の中にあるというふうに理解されることが多かったのではないかと思います。翻訳の仕方によって意味が異なってしまう。それは英語の翻訳でも起こります。英語の聖書でも長くあなた方の中にあるというのを、どちらかといえば私たちの内面、私たちの心の内に神の国はあるというふうに理解してきました。最近になってAmong you、 つまり私たちの心の中ではなくて、私たちが今日このように集まっているその真ん中、私たちが集まっているこの真ん中に神の国がある、そういう意味がはっきり表現されるように訳すようになりました。口語訳もまたその意味を明確にしています。ただあなた方の中にというと、私一人でいい、神の国は私の心の深いところにある、見えない神の国はそうした内面的、精神的なものだと理解されやすいのです。宗教改革者ルターも、神の国は私たちの中にあると単純に訳しました。そのためにここでも神の国の間違った内面化が起こってしまったのです。周りの世界、目に見える世界がどんなにひどい世界であったとしても、私たちが心の中に神の支配を受け入れており、心から神を信じて信頼していれば、神の国はすでに私たちの心の世界の中にある、それで良いではないかという考えになってしまったようです。なるほど、神の国は私たちの心と深く関係します。主イエスもファリサイ派の人々に内側を清めなければならないと何度も戒められました。しかしそれは神の国を私たちの心の中に閉じ込めてしまうということではないのです。神の国は私たちの内面に深く関わる。だから目に見えることにはこだわらない。深い信仰の眼差しや確信を求める。けれどもそのことは神の支配が私たちの心の中に収まってしまうということではない。私たちの毎日の家族の生活、この肉体を持って家族と一緒に生きていく生活、子供がいろんな問題を起こします。また、夫や妻のことで煩わしいと思う生活、ごく日常的な生活、学校でも社会でもいろいろなことが起こり、人と人との付き合いが難しくなる生活。そこで、こんなところに神の支配はない。こんなところに神の御心など求める必要はない。自分のうちに逃げ帰って、一人で戸を閉ざして、じっと自分の内側だけを眺めて満足すると言ったことで、神の御心を信じる。そういうことではない。そこで神の国に生きる。私たちはこの神の支配、神の支配があなた方の中にある。私たちのただ中にある。ということをもう一度、しっかりと捉えたいと思うのです。神の支配があなた方の中にある。私たちのただ中にある。それはまず第一に、教会です。この礼拝堂。ここにもあそこにもある教会です。イエス・キリストご自身が、この礼拝の場にいてくださる。そう確信を持って、神の国の現実はある。キリストの支配はすでに始まっている。何よりもそのことを私たちは神の御言葉をここでご一緒に聞き続けながら 確信を持っていく。そこで神の支配の中に置いていてくださる。私たちはそこで信仰を持っていくことができるのです。そして第二に、神の国はあなた方の中にある。そういう時に第二に、それは私たちが生きていく世界です。この主の言葉が語るあなた方というのは誰でしょうか。主イエスはファリサイ派の人々に尋ねられて答えられました。まあ、そうとすれば、ごく率直に考えると、ファリサイ派の人々にも、神の国はあなた方のただ中にあると言われたことになります。神の国をまだ見ることができない。それどころか、私を十字架につける決心をそろそろ始めている、その敵である、イエス様の敵である、ファリサイ派の人々の心の中にも、神の国はあなた方のただ中にある。そういうふうにイエス様は言っておられます。他の人には見えなくても、主イエスにはそのことが見えているのです。また、そのことを望んでおられます。神の御子による救いを恵みとして受け止めることに、そのところに神の国は現れる。神の支配がそこにある。そのように言いながら、主イエスは神の愛の支配をすでに始めてくださっておられます。神の国はもうすでにここに来ている。神の国はそこに開かれる。何も九州に行く必要はないのです。ここにすでに始まっている。私たちのただ中に神の国の現実はある。主イエスが共に生きていてくださる。今私たちの置かれている日々の生活がどんなに辛くても、この神の国はあなた方の間にある、その約束から外れることはないのです。だから私たちは、本当に心から神の国の現実がここにあることを信じ、いろいろなことを主イエスに明け放ち、委ねることができる。神の国は、そのようなところとして、本当に恵みに満ちた国です。ご一緒にこの神の国を追い求めて歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。